はい、ではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私はと言います。
は、はい、はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい、
お名前は、
はい、はい、
さんはどちらからいらっしゃいましたか。
はい、中国広東省から参りました。
広東省。
はい、広東省出身です。
広東省というのはどのあたりですか。
広東省の北部、あの北海岸線がちょうど通りかかったところと海の交差点にある町です。
あ、そうですか。中国の全体でいうとどこの方面、どの地域になるんですか。
あのちょっと南の方だと思います。どういう町聞いたことありますか。
いや、わかんないです。
あ、そうですか。はい、
もう一度お名前、あの町の名前を教えていただきます。
はい、
そこのご出身ですか。
はい、そうです。
それはどんな町ですか。
は、あの海のそばにある、あの普通な町だと思います。はい、
何か特徴的なところとか。
あの80年代の時は経済特別区と選ばれて、あの全国のいくつかの経済特別区の中の一つとして選ばれました。はい、その時の経済発展はすごく早かったですけど、90年代に入ってからあのちょっと あまり発展しなくなりました。
う
ん、はい、
そうですか。そうです。経済特別区というのはどういう点で特別なんでしょうか。
はい、やはり過境が多いということだと思います。はい、
政府から何か特別なもの許可とかもらって
る。はい、あの80年代の時はまだ税とか税関とかの制度は今ほど便利ではありませんが、経済特別区には特別なあの税率、うん、はい、の制度があります。
はい、その80年代の経済特別区は全国でも中国の中でもいくつかの場所が選ばれたんですか。
はい、そうです。
でその中でどうしてその町は選ばれたんですか。
あの広東省は華僑が多い、その中あの私のふるさとは特に華僑が多いということです。
はい、あ、そうですか。
はい、
華僑というのはちょっと私が思ってってるのと意味が違うかもしれないです。華僑というのはどういうことかちょっと説明してもらえますか。
華僑、あ、発音が間違えましたか。
華僑です。華僑というのはどういう人たち。
そうですか。あの元々は中国人ですけど、あの例えばインドネシアとかアメリカとか行って、あの別国の国籍を持った、はい、元々の中国人ということです。
あ、そうです。
はい、もうこれらの人たちはあのお金持ちがすごく多くて、よくふるさとの投資をしたりしまして、はい、
じゃあその人たちは、はい、中国の人ですけど国籍は違うという。
はい、そうです。そうです。
あ、そうですか。でじゃあ中国に住んで生活してるわけではない。
はい、そのわけではありません。はい、
特にその華僑の人たちが経済的に力を持った理由みたいな何かあるんでしょうかね。
ああ、それは経営、あの他の国に行って商売をしたりして、その中にお金持ちになったあの人が結構いることだと思います。
うーん、なるほど。で90年代になってそのちょっと発展がそんなに進まなかったっておっしゃいましたけど、それは何か理由があるんですか。
あ、それは中国の改革開放の程度が、かなり高くなって、あの、だけでなくてたくさんの海岸線の沿岸地域でも、あの税率が低くなったから全国的にはあまり優位がないということになりまして、そのようなことに理由があると思います。はい、
今はもうあの世界の中でも中国、はい、まあ、インドもですね、はい、経済的にすごくこう力を持ってきてると思いますけれども、
はい、
あの日本に来られたのはいつですか。
あ、今年の10月4日からです。はい、
じゃあ最近まで国にいらっしゃって、はい、そういう発展というのは感じましたか。はい、
あの国にいた時は特に感じませんでしたが、日本に来て例えば日本の地下鉄を見たら、あ、北京と同じだ、ということから初めて、あ、中国はやはり国際化しているなという感じが出てきます。はい、
なるほど。国際化ということもそうですし、はい、その経済発展が随分言われてますけど、それはどうですか。
はい、あ、多分私はずっと国内にいるから、その実感はあまりないんですけれども、あ、80年代の時の中国もかなり発展していたと思います。まあ、今ほどではありませんけど。
なるほど、はい、経済の発展とともにやっぱりいろんな問題とかも出てくると思うんですけど、
はいはい、
例えば何か問題はありますか？
問題はやはり制度があまり完全、制度はまだまだ発展するところがありまして、発展する必要があることだと思います、はい、
制度というと、
いろんな制度、経済面でも政治面でも、はい、まだまだ完璧でないんですので、まだまだ発展途上ですので、はい、
特にはこれがまだ足りないんじゃないかなと思う部分ってありますか？
はい、それは特にありません今は、はい、
なるほど、
はい、
じゃあ、10月に日本に来られて、はい、日本に来てみて、その、はい、中国と日本と比べてみてどうですか、はい、同じだったのか、はい、違いを感じるのか。
あ、やはり、うん、いろんな、日本はいろんな細かいことに気を配ることにお届けました。
うん、はい、というのは、
はい、
例えば
スーパーの中にいろいろなセールがありますよね。いろいろな祭りがありまして、それから例えば 雨の日だったら、雨の日に行ったら、あ、雨の日来てくれてありがとう、このような、はい、すごく細かいことにもたくさんの気を使うような気がします。
あ、はい、はい、まあ売りたい
そうですか。
他に例えば文化的な人とか、はい、人の様子、人の考え方でもいいですけども、はい、それで違いを感じた点はありますか？
まだあんまりありません。はい、はい、
で、ちょっとじゃあさっきの話に戻りますけど、はい、経済発展というので言うと、はい、まあ日本も、はい、経済は発展しつつでも、まあ、いろんなこともいろんな問題とかもあったりして、はい、これからこうグローバルに発展していくことと、はい、それから自分の国らしさみたいなのを残していくこと、はい、まあ、経済に限らずと思いますけれども、はい、そういうバランスって重要だと思うんですけど、はい、そういう点についてこう中国と日本と似てる点や違う点、何か感じることはありますか？
まだそれは比較したことありませんので、はい、でもやはり経済的にはグローバル化していって、文化的には自分らしさを、保つ方がいいと思います。
あ、そうですか、はい、それはどうしてそう思いますか？
やはり文化は違うからこそ文化と呼ばれるところがあると思います、はい、もしみんな同じだったらやはり自分らしさを失って、それは文化と呼ばれますけど、それは世界文化というもので、国の文化、民族の文化ではなくなるんじゃないかなと思います。はい、
ただこういうふうにインターネットなんかが発達した社会になると、
はい、
その国らしさの文化ってだんだん薄れていく方向にあるような気がしますけど、それについてはどう思いますか？
それも仕方がないことだと思います。はい。はい、でもインターネットも一種の文化ですから、世界文化だと思います。
そればっかりが強くなってしまったらどうしたらいいんでしょうかね？
そうですね、わかりませんよね。はい、
ちょっと話変わりますけれども、はい、趣味は何ですか？
趣味はアニメを見ることです。
あ、そうですか。
アニメを見ますか？一番好きなアニメはやはり名探偵コナンです。はい。他にいろんなアニメもありますが、はい、やはり特徴、共通するところはかっこいい男の子が出てくるアニメです。
はい。コナンにはかっこいい男の子が出てきましたっけ？
あれ、工藤新一は結構かっこいいじゃないですか。
私実はコナンはちゃんと見たことがないんですけど、はい、で話のストーリーも全然知らないんですけど、はい、どんなストーリーですか？はい、この
探偵のストーリーです。
はい、
はい、やはりいろんな事件があって、難しい事件もあれば、そんな難しくない事件もあります。うん、でもその真実を見つける、その正義を求める主人公は工藤新一です。
うん、というところ。コナンという人です。
工藤新一はすごく有名な18歳の探偵。うん、少年探偵なんですけども、組織、黒組織との戦いの中、ある変な薬 を飲まされて、うん、あの苦難にあの小さくなりました。
ほうほうほう、
あ、小学生の頃の自分に戻りました。その時あのコナンという名に書いて生きることになりました。はい、いやいや、でもあの頭はちゃんと、あ、 IQ も、はい、前と同じように、はい、変わりません。
はい、なるほど。あの黒、大きい眼鏡をかけた。
あ、そうですそうです、あ、そうです。
なんかじゃあそのコナンが解決した、はい、話、鑑定で解決した話で覚えている話ありますか？
はい、あ、たくさんありますよ。実は今日あの朝は三条に寄ってブックオフで、はい、コナンの漫画を買いました。あ、そうです、はい、あの 2,3 冊か買いました。とてもいずれもとても懐かしい話ですので、あの6年前、あ、10年前見たストーリーですので、はい、すごく懐かしいです。
ちょっと一つ、はい、一つでいいので、はい、どういう話をどう解決したかちょっと教えてください。
はい、あ、その過程を話すのは難しいですけれども、はい、私も実はコナンに一番興味を覚えるのはあのその事件そのものではなくて、うん、その事件の中に出たキャラクターのストーリーの方が、はい、あのすごく興味を持っていると思います。はい、その中に一番というか、あの、あ、すごく感動的な話の一つとしてこのようなストーリーがあります。あの、あるシンガーとマネージャー、女の子のマネージャーの話です。二人はもともと恋人同士だったですけれども、あのそのマネージャーは、その女の人はすごく醜くて、自分の、様子、自分の顔にあまり自信を持っていませんでした。ですからあのちょっと手術を受けて綺麗になりました。しかしそのシンガーの方はかえって彼女を嫌いになりました。彼は本当に元々の彼女の方が好きですので、彼女が自信に対して自信を持ってないことをすごく嫌いで、はい、態度も悪くなりました。それでそのマネージャーは殺意を起こして、はい、そのシンガーを殺してしまいました。はい、それでいろいろそのコナンがいろいろな手がかりによって、最後の真実を見出した後は、あのその歌手は実は昔の彼女、本当に好きだということを今の彼女に教えたら、すごく後悔で仕方がありませんでした。そのようなストーリー感動できたと思います。はい、でもその事件そのものは今あんまり覚えていませんけど、はい、
なるほど。はい、例えばコナンはどういう点から問題を解決していくんですか？
は
い、
あ、
その
話だったの場合は、今はちょっと覚えたところでは、その歌手はちゃんと上着を着ています。そして歌を歌った時、ちゃんとその上着を捨てます。捨てるところにそのマネージャーはあのなんか毒、ポイズン、毒をつけて、そしてその手を使ってその弁当、もともと毒がない弁当を食べてから死んでしまった、そういう話ですので、あのコナンはまずはその上着にちょっと変な匂いがあることに気づきました。はい、それから、あ、もちろんあの容疑者は一人だけではなくて、たくさんの容疑者ありまして、あのいろいろなアリバイですか、あ、はい、あのその時は何をしていますかとか、その弁当は誰が買ってくるのですかとか、いろいろ聞いた後、あのやっと、あ、少しずつ見つけるようになります。はい、面白いでしょ。
映画もありますしね。
はい、映画は あまり見たことないんですけど、あのラブレターが好きです。
あ、そう
です。岩井俊にですか、
俊一、岩井俊、うん、ちょっと名前忘れましたけど、
はいはいはい、ラブレター、あー、
北海道、
はい、北海道かな、あ、わかりませんけど、はい、
そう、さっき そのコナンの話だと、はい、結局顔を変えたっていうのは整形手術みたいな、
はいはいはい、そうです。
整形手術っていうのは、まあ、今のは漫画の話ですけど、はい、現実社会でも整形手術ってありますけど、
はいはい、
それについてはどう思いますか？
ああ、それは、ああ、どうでしょう、やはりした必要がないんじゃないかと思います。うん、そのストーリーから見てもわかるように、うん、実は人はそのままの顔でも、まあ顔だけでなく、やはり心の方も大事ですので、うん、はい、その心を大事にして、 あの自分の魅力を発見することが顔より大事だと思います。
さっきの話のように、はい、自分に自信がない人が、はい、そういうちょっと変えることで、はいはいはい、すごく自信が持てるという、はい、点もあるんじゃないですか、
は
い、
あそうですね、まあ、もし本当に自信がなくて生きられないほどだったら変えてもいいと思います。
はい、なるほど、はい、結局まあそれはあの価値観みたいなことだと思うんですけど、
そうですね、
価値観、人の価値観、その自分の外ではなく、はい、中身こそが大事だと思う、はい、というような、例えばそういう価値観をしっかり持つためには、はい、それがしっかりしてないとやっぱりじゃあちょっと顔でも変えようかみたいな感じになると思うんですけど、はい、そうじゃなくてしっかり自分の価値観を持つためにはどうしたらいいんでしょうかね。
はい、あそれはいろんな真っ当な本を読むことだと思います。先人が残した知恵をたくさん読んで、哲学の本もいくつか何冊か読んだらその上でやはり人生の意味を考えるようになると思います。顔外見ばかりあの注目するではなくて、やはり、うん、もっと深いところにところを考えると思います。
なるほど。今の人生で大切なものって何でしょうか。
はい、あやはり自分も幸せになることと周りの人も幸せになることだと思います。はい、
なるほど。それはどう、具体的にはどういうふうにしてい
くんですかね。うん、そうですね、それまでは分かりませんけど、はい。
じゃあちょっとまた話変わりますけど、はい、日本に来てからでも、はい、中国にいた時でもいいんですけども、はい、旅行とかはされましたか。
あの実は私は車酔いがすごくひどいですので、あまり旅行は好きではありませんけど、ここに来た後は旅行が好きになりました。はい、
どんなところへ行きましたか。
あの金閣寺、龍安寺、清水寺、神戸、奈良、はい、そして明日からは広島に行きたいと思います。
奈良の旅行はどんな旅行でしたか。
奈良の旅行はうちのクラスで一緒に行って、特別教育という、はい、旅行なんですけども、あの薬師寺と東大寺を、見学しに行きました。はい、
そうですか。日本の寺と中国の寺を比べるとどうですか。
はい、私は中国の寺に行ったことあまりありませんけど、
そうですか。
はい、でも私の想像では、日本の寺の規模はちょっと小さくて、はい、やはり中国のがもっと大きい、それぞれ違う雰囲気だと思います。はい、
そうですか。違う雰囲気というのはどういう
風に。日本のお寺は全体的に言えばちょっと静かな雰囲気で、中国はもっと賑やかな感じだと私は想像していますけど。はい、
はい、中国ではじゃああんまり旅行はされてない。
はい、そうです。
でも日本もあれですね、広島だったら、まあ、車酔いは大丈夫ですかね。
はい、大丈夫ではありませんけど。いやあの青春18で行く予定です。
時間がかかります。
はい、そうです。
楽しいとは思います。
楽しいです。
あの今はもうすぐ年末年始ですけれども、はいはい、中国では年末年始はどんな様子ですか。
はい、中国では年末年始はやはり一家団らんの時で、なんていうか餃子を食べます。北の方なら餃子を食べます。南の方なら何を食べるか、その日本語の名前は分かりませんけど、もう食べます。あの、うん、日本のお寿司料理みたいなものを食べます。はい、お餅かな。
餃子を食べるのには何か意味があるんですか。
あると思います。あの餃子の形は昔の銀貨、
はい、
あのお金、お金の意味ですので、やはりいい意味が入っていると思います。はい、
なるほど。北の方の餃子で南の方はそのお餅、
お餅かな、その名前は分かりませんけど、はい、
お餅のようなもの。
はい、そうです。
その違いはどうしてそんな違いになって。
中国は広いですから、いろいろ違うと思います。はい、
北と南でその食べ物以外に何か違いはありますか。
はい、うん、性格も 人の性格も典型的な性格は違うと思います。
あ、はい、そうですか。具体的に言うと、
うん、北の方はもっと大雑把で、あ、南の方は、ま、ちょっと日本に似ているところがありまして、ちょ、うん、もうちょっと感情が繊細だと思います。はい、
あ、そうですか。
はい。
どちらでしたっけ。
私は南出身で、はい、
そうですか。
はい、
あのその年末年始のことで言うと、はい、日本ではあのもちろん日本の伝統的な、はい、年末年始のおせち料理を食べるとかもありますけど、はい、でもおせち料理を食べる人が少なくなってきたり、はい、その中身が中に入れるもの本当は意味がそれぞれあったのにそれがだんだん変わってきたりっていうのがありますけど、
はい、
中国でもその文化が、はい、時代が経つにつれ変わってきた点ってありますか。
うん、あると思いますが、それは詳しくありません。はい、うん、
まあ、じゃあ変わってきたとして、そういう文化の、はい、継承というんですかね、文化が続いていくことと、はいはい、それから新しいものを取り入れることと、
はい、
その2つの点についてどう思いますか。
はい、それは時代の発展そのものだと思います。はい、
なるほど。じゃあどんどん変わっていくのもいい。
あ、いいですけど、うん、別にいいと思います。はい、
わかりました。で、日本ではまだ、じゃああとまだ数年ここで研究の予定ですか。
はい、あの来年の9月まで、はい、1年間です。
あ、そうですか。
はい、
いろいろある中で日本を選んだんでしょうか。
あ、それは日本語専攻ですから、はい、
なるほど。
はい、日本がやはり一番の選択です。
あ、なるほど。はい、日本専攻ってことはもうそもそも日本語を勉強されてたということですよね。
はい、
中国。
はい、
その、日本語を勉強、いろいろな外国語がある中で、はい、日本語を勉強を選んだのはなぜですか。
はい、それはあのちょっと難しい話ですが、うん、説明するのはちょっと面倒なことだと思いますが、あの中国ではすごくひどいです。あ、いや、広いですので、あの、うん、各省、私は広東省、例えば山西省とか、いろいろな省で、あの試験は違います。省ごとに試験は、あの大学入試試験は違います。あの広東省の政策では、あ、必修科目は中国語、つまり国語、英語、数学、総合、つまりたくさんの科目がその中に入ります。これは誰でも同じように受けるしかない、あの試験ですが、あとは X 科目と呼ばれる、あの自分で選べる科目ですが、私は英語に及ばれました。英語にというのは、あの英語よりちょっと高いレベルで要求されている科目ですが、この英語には広東省しかない科目ですので、あの例えば私は北京の大学に行きたいなら、この英語人の学生はあまり受け取られていません。はい、英語に何かわからないんですから、はい、ですから私はあの英語にということで選ばれる、科目専攻はすごく少なくて、やはり言語しかありません。その時あの、に入りたいなら、から、は広東省で2人の英語2の学生を受けたいと言って、あのしかしこの2人の学生は日本語しか選べない、はい、というルールがありますので、私はに入りたいため、あの日本語を選びました。はい、そういうことです。はい、
じゃあ英語も割と勉強してらっしゃったし、先生日本語も、
ね、はい、そうです。はい、
外国語をじゃあいろいろ勉強されてると思いますけど、はい、外国語を勉強するときに、はい、あの自分にとって難しい点は何ですか。
単語の収集、単語の、あの集積だと思います。はい、
それは何か工夫がありますか、自分さんなりに。
あ、いろいろ暗記するしかありません。はい、そうです、そうです。はい、でも日本語はやはり英語より楽ですが、あのアニメもたくさん見ますので、はい、やはり、うん、その知らないうちにたくさんの単語を覚えるようになりまして、はい、楽しいです。はい、
外国語を勉強することは、はい、あの全部小さいうちから一生懸命勉強させようという考えと、
はい、そうです、
それからもう少し大きくなってからの方がいいんじゃない、はい、っていう考えがありますけど、はい、 どちらの考えに近いですか？
小さい頃からいいと思います。
あ、それはどうしてですか？
はい、小さい頃はやはり記憶力もいいですし、うん、言語力が高いと思います。はい、あ、20歳以前の方が絶対にいいと思います。
まあ、20歳以前ぐらいだったんですけど、はい、もっとちっちゃい幼稚園とか小学生ぐらいから外国語を勉強することについてはどう思いますか？
あの、子供が自分が嫌だと思わない限りさせた方がいいと思います。はい、でも強制的にさせたらちょっとあれですけど、うん、もし子供自分もちゃんと興味を持って少しずつ、うん、あの、やらせた方がいいと思います。
はい、ちょっとここで違うことしたいんですけれども、はい、あのロールプレイをお願いします。
はい、
ではですね、
ロールプレイは私一人で演じますか？
あの、私と
2人で。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、
じゃあちょっとあの今のリさんとシチュエーションが違いますけど、このようなシチュエーションでお願いします。
はい、3年働きました。はい、
よろしいでしょうか？であの、会社を辞めて大学に戻りたいと思っているんですけれども、はい、でその引き止める上司はすごくお世話になっている人で、
はい、
でまあ、あの、
はい、
上下関係のある
相
手です。
はいはいはい、
よろしいでしょうか？
はい、あの上司、
私が上司になりますので、はい、私に何かを言ってください。
はい、
よろしいですか？
はい、
さん、あ、どうしましたか？
あ、社長さん、あの、実はご相談したいことがありますが。
はい、
あの、私この会社に入ってもう3年目ですよね。
そうだよね、よくやってくれてるよね。
はい、はい、ありがとうございます。あの、でもやはり大学にやはりあの勉強したいと思いまして、大学に戻っていきたいと思いますが。
え、というのはどういうこと？
はい、あの、ご存じのように私は昔日本語学科の学生ですよね。あの、会社に入ってからはやはり自分は日本語がまだまだあの勉強すべきところがいろいろあると思いますので、うん、それで、はい、もうちょっと勉強して参りたいと思いますが、
参りたい気持ちよくわかるんだけど、今会社抜けられると本当に困るんですよね。もう一切ないととても無理。
ああ、本当にご迷惑かけてことはわかりますけど、もうそれをなんとか、私も本当にもしあの今は勉強、あ、大学に戻らないと、あの、あとは、うん、もっともっと無理になりまして、はい、仕事の役にも立てないですので、はい、すみません。
でも急に辞められたら今、はい、さんやってる仕事もあと他の人できないしな。
あ、そうですね。でも会社ももうすぐあの新しいあの新入社員を募集していらっしゃるのではないですか。はい、ですからあの多分長い時間にはなりませんで、1年だけですので、はい、もうちょっと勉強させていただきたいですが。
あ、分かった。じゃあちょっとこちらでも考えてみます。
あ、お願いします。はい、
はい、今度はですね、はい、この内容を、はい、同僚に、仲のいい友達に、はい、報告をしてください。
はい、
あ、さん、はい、さっきなんか話してたね。
あ、そうですね、大変でした。
なんで？
はい、社長さんはちょっと怒ったみたいですけど。
なんで？
でも、あ、そうですね、私はあの前にも話したことがあるようですが、うん、私はあの会社を辞めてちょっと大学に戻りたいという話覚えてますね。
あ、うんうんうん、
はい、はい、それで今日はやっと勇気を出してあの社長さんにあの許可をもらいに行きまして。
あ、でどうだった？
あ、まあ、やっとあの認めてくれたんですけど、あまりあの喜ばないようですが。
あ、本当
です
か？はい、まあ、リさん辞めたら困るもんね。
あそうですか。
まあでも頑張って。
はい、はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました。まだね、これから会社はまたこれからだと思います。
うん、
じゃあ、今日はこの辺でそろそろ終わろうと思います。はい、今日はこれからはまたゆっくりできますか？
はい、あ、してきますか？
あの、今日はこれから午後はゆっくり休める日ですか？
はい、そうです。
勉強はもうなく。
あ、はい、あの昨日から冬休みです。
はい、わかりました。では、今日はこれで終わろうと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。